ございます。ラジオで女子旅パーソナリティの柳橋聖香です。あー気持ちいい海風。
ドドンガドン。
あれ？
ドドンガドン。マグロ丼。マグロ丼。
あなたは？
マグロ丼。
その声は？
私は潮岬観光タワー校だドン。
タワー校。ちょっと待ってください。初めての聞きました。観光タワー校。
はい。
はい。
その名もこと三浦千秋です、
はい、ということで今日は、はい串本町、
はい
潮の岬にやってきたわけですけれども、
ここね一度2020年にもやってきてるよね、2人で
3年前ですか。
そうなんですよ。ということでね、こう
3年ぶりでも
潮の岬といえばねドドンガドン。
そうなんですか。
ドドンガドン。
この秋流行らせたいんですね、それをね。
そうなんです。
いいですね。
流行るかな。
3年前と全く変わってないこのなんか不思議な2人で今日はね、
はい、
ちょっといろいろと楽しいことしていきましょうという旅になります。
いいですね。ドドンガドン。
押すね。
じゃあいきますか。
はい、
はい、せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。ひげしろたかみちです。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は柳橋さやかさんと三浦千秋さんです。このコンビは16回目、すっかりおなじみですが、今回は柳橋さん主導の旅となります。そして3年前の12月、同じコンビで旅のエンディングに訪れた串本町潮岬から旅が始まります。串本といえばここというおなじみの場所もありますが、初めてのスポットもあります。行楽の秋、芸術の秋というわけで、今回は串本でアートを見つけ、アートを楽しみます。まずは潮岬、本州最南端、その先端へと向かいます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さあさえちゃん、
行きましょうか。
せっかくね、
うん、
やっぱりこの潮岬に来たということは、
その最南端にね、うん、行ってみましょう。
はい、行ってみましょう。
ここほんと気持ちいいね。
そうなんです。
芝生が広がってて、
そう緑がね広がってて、もうそしてもう目の前には
広い海ですよ。
そうですよ。じゃんじゃじゃん、
大きい船が。
本当だ。どこ行くんだろうね。やっぱねこのね海風がすごく気持ちいい、はい、
そうだね。
ちょっとなんかこう塩っぽい感じの香りというかね、うんう
ん、まあ少し涼しい風も吹いて吹き出してるんで、
うん、
そうそう、いいですね。
ちょうどいいよね。
やっぱりお客さん結構ここ観光客の方多いのかな、
うん、ね、そこの駐車場とかも結構タフ県ナンバーとかもね、
うん、
あったよ。
出てきましたよ。
出てきました。
モニュメント、潮の岬、
本州最南端。
わあ、
結構こう海が波が高いというか、ね、今日はちょっと波が高め。
うわあ、やっぱすごい迫力です
ね。
この
海の色が綺麗
ね、うん、気持ちいいけど、
うん、
串本のまたいろんなところも見ていきたいと思うんで、うん、
はい、
今日は千秋ちゃんも初めてのところもあるかもしれないんで。
マジで？
そうよ。
本当に？
うん、
オッケー。
行ってみましょうか。
勢いだけ、
はい、
オッケー、行こう、
行こう、
ゴ
ー。目の前の海が太平洋、大型船が行き交う大海原に島影はありません。今いるこの場所が本州で最も南にあるという事実にテンションが上がっています。この状態で旅を始めます。まずは串本を代表する自然のアート、橋食い岩です。
さあ千秋ちゃん、
はい、
串本といえばここ、うん、
橋食い岩にやってきました。
そうなんです。
そして今これ潮がまあ引いてる状態なのかな。
そうなんですよ、
ね、
私も実は初めてなんですけど、
はあはあ、
あの橋食い岩の方まで歩いていけるわけですね、
うん、そう、あのね奥の方までだよ ね、
わー、こんなに引いていたらそんなに奥まで行けるなんて。
行けるんですよ。
ちょっと知ってましたか。
私はね奥まで行ったことある。
あら、ちょっと先輩か。
あるんですよ。
いや、すごい楽しいね。
こう今引いてるからちょっと歩いて。
結構岩ゴツゴツして、
うん、
デコボコしてるんだね、
うん、
これが普段海の中だからね。
すごいな。
よいしょ。でこうやってね、潮が引いて歩いてみると、うん、まあまあ距離あるんだね。今まで
思ったよりあるよね。
そう、うん、なかなかつかないよ。
ちょっと足元気をつけながらね歩こう。よいしょよいしょ。
結構ゴツゴツしてる。待って、私そんな近くでさ、
うん、
この橋食い岩を見ること見たことないから。
じゃあここ歩いたのも初めて？
はい。でかい
ね。大きいね。
ちょっと待って、
やっぱり遠くで見るよりも当たり前だけど近くで見る方がより大きさを感じる。
はい。
うわぁ、
この岩は岩から先のこう波が結構激しくて、
う
ん、
そうそう、
すごい迫力で
バシャーンって
目の前まで、そう、波がこう打ちつけてるところまで歩けるなんて面白いですね。
でもこれもさ、本当タイミングじゃない？
そうです
ね。これたまたま私たちが来た日が、
いやでもせっかく来るならこういう冒険はちょっとしたいかな。
したいしたい。
面白い。ところどころね、水があったり、
よし、
岩だけだったり
よっしゃ
するもんなんですね。なかなかつかない。
ちょっと待って、だんだん近寄ってきた。
あ、本当だ、近づいてる。すごい。
この
来ました、
大きい岩、
橋食い岩に目の前、すごい、ははすごいわ、
大きいね。
面白い、
大きい、
こんなにでかいんだ。
うわー大きい。もうちょっと遠くまで行ってみようか。
うん、ちょっと橋食い岩タッチ。
あ、橋食い岩タッチね、したいしたい。
触ってるってこと？
塩水の、そうそうそう、磯の香りがすごく、
わ、
匂いがしてきた。
大丈夫かな。大丈夫か。
いけるいける。
さあ、橋食い岩がもう目の前です。
じゃあ橋食い岩タッチしようか。
でかい、タッチしよう、ね、
わ、はい、じゃあさえちゃん、はい、初めての橋食い岩タッチ、
タッチ
よろしくお願いします。イエーイ。どうですか？
あ、なんかゴツゴツしてて、
うん、
すごい。ちょっと言っていい？
うん、
なんか登りたくなる。
登っていいよ。ダメか。ダメダメダメ。
すごーい。こんなに大きいんだ、麓に来たら。
すごいね。大きいね、やっぱり近くで見ると。
はい。なんか引きで見てたらさ、
うん、
似たような形の岩がたくさん並んでると思うけど、
うん、
近くに来るとすごいいろんな顔があって、いろんな岩があって。
ね、全然違うよね。
面白い。
うん、
満潮時と干潮時では全く景色が違います。今回は干潮時に訪れましたので、大小たくさんの岩が並ぶ橋食い岩が岸から陸続きになっています。というわけで岩まで歩きます。柳橋さんは干潮の潮が引いた橋食い岩の景色は初めてということで興奮気味です。見るのが初めてですから、当然歩くのも初めてです。橋食い岩は陸地から大島方向、南方向に伸びる岩の列です。これが橋の杭に見えることからその名前があります。道の駅やその駐車場から並んでいる岩を見ると確かに大きいんですけれども、近づいていくとその大きさがさらに際立ちます。岩は大きいもので高さが20メートルほどということで、軽く身長の10倍を超えています。そして岩の直前、その前に立つとすごく大きいです。気象庁のホームページなどでは干満の時刻が公表されていますから、皆さんもぜひ干潮時、引き潮時を見計らって訪ねてみてください。
道の駅串本橋食い岩の2階にやってきました。
うん、そうなんです、うん、
ここいいですね、テラス、ね、デッキ。
そうなんです、この岩を私たち今デッキから眺めているような感じですよ、
はい、岩全貌をね、こう、
うん、
よく見えるね。
ちょっと待って、綺麗だね。ちょっと待って、
あ、
さっき、
うん、
私たちが岩タッチしたよね、
う
ん、
そうよ。
岩タッチした岩ってどれかわかる？
そう、それがですね、うん、ここにはですね、
はい、
この岩全体の絵と、
うん、
岩の名前、まあ、島、
うん、
岩の名前がね、
うん、
紹介されてるんですよ。すごい、待って、こんなにあるの？
だってここ
に
書いてあるでしょ、
ほら、
うん、一直線に点在する25の
岩島。
そう。
いや、25もあったんだ。
すごいね。まあ、大きいもの、大きいものもちっちゃいものも合わせて。
そう。で、ちょっと見て、私たちがタッチしたであろうやつを今思い浮かべて。
あれ。
あれ、私もあれだと思うんだけど。
う
ん、
で、せーのね、言ってみようかな。
いいよ。
ん？
いくよ。
いいよ。
せーの、
これ。
大神岩。
あれ、私はハサミ岩かと思った。
違うな。
正解です。
あ、私が正解だって、ほら。
ハサミ岩、さすがなんか、うん、あれですね、よく着てるだけあるか。
そうそうそう。
ハサミ岩、
あれ形がぽいでしょ。
ハサミみたいな形になってる。
ハサミ岩、
この絵にもよくわかったね。
イエーイ。
でもこんなにあるとは。
でもしかもそれぞれ名前がちょっと
面白いね。
ユニーク。見てみて、ゴロゴロ岩でしょ。
うん。
そのまんまね。
ピシャコ岩。かわいい。
タコ島。
エビ島。
道の駅串本橋食い岩には2階に展望デッキがあり、橋食い岩の絵と岩の名前が掲示されています。女子たちがタッチしたのはハサミ岩です。続いてのアートはブロンズ像です。 JR 紀勢本線の串本駅前に船のモニュメントがあると聞いてやってきました。
さあ、ちーちゃん。
はい。
JR 串本駅にやってきたんですけど、
ええ、
なんかここに、うん、ま、アート作品といいますか、
うん、
像があるって聞いてね、
うん、
船の像だっていうのをちょっとやってきてみたんだけど、
でもさ、串本で、ね、
といえば、
ね、船といえばやっぱりエルトゥールル号だよね。
なんじゃないかと思ってやってきたら、
う
ん、
はいはいはい、
アメリカ商船、うん、レイディー・ワシントン号。
ほう、
なんだそれ。
え、エルトゥールル号じゃないのそれ。
違いましたよ。
はい。
まあ、なんか、うん、鎖国政策をとっていた江戸時代に、
うん、
ジョン・ケンドリック船長率いる、
うん、
アメリカの船、うん、レイディー・ワシントン号が、
はい、
まあ、接触してきたわけですね。
ほうほうほう。
この紀伊大島に来航してきて、
うんうん、
ほー、というね、黒船の来航より前に日本に接触してきた船が、
うん、
実はここ大島に来たアメリカのレイディー・ワシントン
号。すごいじゃないですかこれ。
すごいですけど、なかなか知らなかったよ。
これ知らなかった。もう絶対にね、串本イコールトルコエルトゥールル号だとばっかり思ってたから。
そうなんですよ、うん、まあ、こんなでも歴史もあり、
うん、
こんなアートもあったっていうのをね、うんうんうん、ちょっと再認識しまして。
すごいね。
でも素敵な像だ ね、
ねえ、この船が遥か昔に、ね、ね、
アメリカから
ねえ串本まで、
そうですよ、
やってきてたんだ。
お勉強になりました。
女子2人が話していた通り、串本町で歴史的な船といえばトルコ軍艦エルトゥールル号と思いがちです。でも違います。これはアメリカの商船レディー・ワシントン号です。エルトゥールル号の遭難事故のおよそ100年前、日本は鎖国の時代、黒船来航よりも60年余り早く日本に国交を求めてやってきた初めてのアメリカ船です。ジョン・ケンドリック船長は日本に初めて上陸したアメリカ人と言われています。この串本駅前のブロンズ像は地元のロータリークラブが寄贈したものです。ちなみに和歌山県の小中学生英語スピーチコンテストに船長の名前が残されています。ジョン・ケンドリック杯第29回の今年も決勝大会が12月に開催されます。次のアートは大きな丸いオブジェです。串本町錦の国道42号沿いにやってきました。
道沿いに何かあるぞ。
何かある。
なんだ。
トルコのお守りって書いてあるよ。
トルコのお守り。あ、トルコでお守りとされるあの、うん、目ん玉みたいな、
なんか丸いやつね。あれがある。ね、ちょっと近くで見ると
大きい。
この青色のタイルとか白のタイルとか水色のタイルで
重なっていて、
そう、丸っこくて可愛い。
可愛いけど大きいね。うん、
ねえ、
目ん玉みたい。
でね、ちょっとここ説明文もあるよ。
はい。ナザール盆塾。
トルコに行くと至る所で見かけるのが、
うんうん、
本塾と呼ばれるトルコブルーの目玉のお守りである。
うん、当たりだった。
よくほら、トルコのキーホルダーとか、
はいはいはい、
この目玉ついてるよね。
ね、あるね。
あれあれ。
へえ。 この目玉のお守りは見たものを石にするというギリシャ神話の中のメドゥーサの目であると言われていると。
メドゥーサ知ってる。
なんか聞いたことあるよね。
はい、
メドゥーサ。
え？
そうじゃなくて？
メドゥーサ。
なんか違う。
何それ？
なんかそういうのなかった？なんかイメージ？
うん。それなんか多分ね違うな。
メドゥーサーみたいな。
新しい千秋さんが今日はいいよ。
メドゥーサー。
新しい人が出てきてる。それ何なの？
なんかそういう人じゃないの？
なんか間違えてるかもしれない。
間違えてるよねきっと。メドゥーサ
ー。言うだけじゃん。あれね、髪の毛がヘビになってるやつね。で石にするね。
あれね、
目があったら石になっちゃうっていうの目ん玉とも言われてるんだ。
へー。まあでもほら、この目は悪意をはねつけ身につけてる人を、まあ、災いなどから守ると言われてる。
トルコでは結婚式をはじめ、うん、多くの生活の場面で使われて愛されてるんだ。
そうなんだ。
じゃあさ、この町にはさ、うん、たくさん、まあ、この、ね、デザインがあるのかもしれないけど、お土産屋とかにもいっぱい、
うんうんうんうん、
トルコにはもうそこら中にあるのかな。
当たり前じゃないですか。
そうなんですか。そうなんですか。怒られた。
メドゥーサ。
メドゥーサ。なんだこれ。
目玉のように見える大きなオブジェ、これはトルコのお守りナザールボンジュック、またはトルコ語のナザールボンジューと呼ばれています。目玉に見えるのが正解で、メドゥーサの目と言われています。メドゥーサというのはギリシャ神話に登場する怪物で、その目は見たものを恐怖で石のように硬直させてしまうとされています。これに由来する強力パワーといいますか、アクセサリーなどとして身につけていると他人の横島な視線や悪意をはねつけ厄災から守ると言われています。そしてトルコではいろんなところにあるそうです。ここ国道42号脇にある大きなナザールボンジュックは、地域の安全と交通安全を守るために設置されたそうです。今度は本格アート、駅舎アートです。 JR 紀勢本線の紀伊有田駅にやってきました。普段は静かな無人駅ですが、現在は建設中の高速道路千種串本道路が近くを通るとあって、大型ダンプカーが頻繁に行き来しています。
さあ、千秋ちゃんに見せたかったものがあるんです、
はい、うんうん、
ここは JR 紀伊有田駅になるんですけれども、
ちょっと待って、
そう、
さやちゃん、この紀伊有田駅なんだけども、
うん、
これ今白い建物が立ってるんですが、
はい、
その壁に、
そう、
ま、イラスト
可愛いでしょ。
なんかね、丸とか丸とか丸とかいろんな色の丸がある。大きさもいろいろあるし、
たくさんの丸があるでしょ、
うん、
いやもうこれ可愛らしいんですけど、
うん、
ま、実はこの正面の丸は、
うんうん、
可愛らしい丸でしょ、
うん、
串本の小学生が描いたんですけれども、
うんうんうん、
元となるこの駅全体がアートになっている、
はいはい、
画家松尾さんが描いたアート作品なんです、
うんうん、ちょっと待って、
そう、
そう、今ね、
駅に入っていきます。
駅の建物の中に今入ろうとしてんだけども、
うん、
え、何、ちょっと待って、海の中にいるかのような、
すごい綺麗、
こうブルーな感じ、
はい、
壁一面ブルーで、
ブルーを基調として、
うん、
ま、丸をモチーフに描く画家さんなの、
うん、
松尾さん、
そうなんだ。
で、本当に、ま、うん、海の中にも限らず、
うん、
自由に描いたらしい。
本当だ、だって海の中なのかなと思って見たけども、ほら木があったりとか、
うん、
あ、ほらそこ、
宇宙飛行士もいる。
そうそう、宇宙飛行士もいたり、あと UFO みたいなものもあるし、
ウミガメもいるし、
うん、
宇宙を列車が走ってたりする。
すごい、
本当に綺麗、
もうすごい可愛い。
あの2016年から、
うんうん、
紀伊国トレイナートっていう、
うん、
まあ、あの芸術祭がありまして、
うんうん、
いろんな駅とかをアートにしていく、
うん、
染めていくっていうので、
うん、
松尾さんが描き始めて、
うん、
なんと、
うん、
2016年から5年かかって
完成したんだ。
完成したというところです
。すごい。だって床もそうだし、壁もそうだし、天井もだよこれ。
すごいね。
すごいねこれ。
はい。さあそして、
お、
これホームですね。
うん、
に出て、
かわいい。
すごい。いや、ここちょっと なんか季節が違うけども春っぽい感じがする。これ桜だよね。
そうね、黄色のなんかベースに桜が、うん、でもさ桜と一緒に波もあるよ。
あ、
本当に綺麗、めちゃくちゃ可愛いですね。
可愛い、
素敵すぎる、ね、ウミガメにいろんな動物が乗っかって泳いでる。
ウサギちゃん、かと思えばウサギもいるしね。
ちょっと見て見て見て、はやちゃんはやちゃん、駅のホーム、は
い、そうね、
ホームにも絵が描いてある。
そう、綺麗だね、うん、なんかこの作品を見るために遠くから電車に乗ってやってくるお客さんもいて、うんうん、で私たちこれ駅から見てるでしょ、うんうん、電車からこの風景が見えてくるのが、うん、そのカーブでね、線路がカーブしてて、うん、だんだんこの駅のこの色が見えてくるのが面白いんだって。また、うん、電車に乗ってくるのもいいね。
柳橋さんは別の番組で作者の画家松尾さんと知り合い、制作の途中からいろんな話を聞いていて案内できるほどに詳しくなっていますが、実は訪れたのは初めてということです。紀伊有田駅は駅舎が小さく、その内側、壁も床も天井も全てつながった海とも宇宙とも取れる絵が描かれているので、中に入ると海の中にいるような、宇宙空間にいるような不思議で楽しい感覚を覚えます。皆さんもぜひこの場所を訪れてこの感じ体感してほしいです。もう一つ行きます。今度はジオパークです。串本町タコの枝海岸です。地層が立ち上がり曲がっているところもあるということで、海岸に描いた大きなアートとも言えそうな気がします。
さあここ、うん、枝海岸なんですけど、はい、国道42号線からすぐ海岸に降りてくることができて、うんうん、で見てください、うん、地層がね立ち上がってるわけですよ。
そうすごいねこの地層、うん、ミルフィーユみたい。
あ、正しい
あのそう重なり合っていて、
重なり合っていて、うん、もう全部がこう立ってるでしょ。
そう
そう、でさらに終局している折れ曲がった地層もあるということで、ちょっと歩いてきたんだけど、うん、
これここここここ
れですね。
ね、
大きな木が、まあ、崖というか木があった、その下にぐねんと地層が曲がってるわけ、
うんうんうん、
本当に5000万年前とかのからの地層らしいですよ、
うん、すごい。
でこれも今は引き潮だからこんな風に見れるのかな。
そうそうそう、近くまでね降りてみることができる。
満ちてきたら海の中か、面白いな。ちょっと気をつけてね、
よ
触ってみる、うん、タッチ、本当に立ち上がってる、
いやすごいね。
そうだよ、だって硬いさ、うん、岩がさ、うん、なんでこんな風にぐにょんって曲がるのっていう不思議だね。この自然の不思議を見ることができるというわけですね。やっぱ痛い、これも結構歩くの痛い。
岩がこう立ち上がってる感じだから、そこの上を歩くのはちょっと痛い。
でも面白いよね、なかなか見れない景色、うん、どうですか触り心地は。
触り心地はね、気持ちいいよ。
あ、気持ちいい？
うん、気持ちいい。手で触ってるんだけども、
うん、
いい、こう、なんていうの、指圧みたいな感じがして気持ちいい。
マッサージ？
串本、アートを見つけ楽しむ旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、ぜひフォローしてください。ここまで女子旅サポーターはひげしろたかみちでした。では旅のまとめです。
ドドンガドンドドンガドン
よ
ドドンガ
ドン、どもどもどもども
ドドン、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お名前は？
潮の岬タワーコドンです。
観光タワーコドン、
はい、そうです。
久しぶり。
いや、そのね、斬新なキャラクターが登場しました、
はい、
まず行ったのが、うん、本州最南端串本町、うん、潮の岬からのスタートでしたね。
そうでしたね。海は青く
そして芝はグリーンでやっぱり自然を感じましたね。
ね、うん、でもそんな楽しいスタートを切りまして、うん、はい、橋食い岩に行きましたよ、
うん、そうなんです、うん、ちょうど潮が引いていたので近くまで岩をタッチしに行くことができました。
そう、もうあの引き潮で遠くまで歩いていく、うん、岩タッチしたのがね本当に初めてで、うん、また違う橋食い岩を見れたなと思いまして。
私たちがタッチした岩の名前覚えてる？
チョキ岩。
ブー、ハサミ岩。
ハサミ岩です。
そう、
そう、いやでも、うん、あんな風に、うん、え25の岩と島の名前があることもちょっと知らなかったので、うん、
しかもね、それぞれあの、うん、ちょっとユニークな名前がついていてそこも面白かったよね。
面白かったのでね、うん、もう良かったです。貴重な体験をしました、うん、はい、さあそして JR 串本駅に行きまして、うん、ね、あの実は黒船が日本に来航する前から、うん、この日本大島に接触してきていた船があったということで、うん、像があったんだけれども、うん、それがレディー・ワシントン号っていう船でしたね、うん、
ちょっと私も初めて知った、
うん、お勉強になったね。
そう、
かっこいい船だったね。
そう、うん、
船長の名前は？
船長の名前はケンドリック船長
ね、うん、そんな船もあったよ、うん、そんな人もいたんだよっていうのをね、うん、あの駅に、はい、ああいう風にね主張してくれております、うん、さあそして、道の途中でね見たのがトルコのお守り、うん、ナザール・ホンジュックのモニュメント、
うん、
ブルーの大きな目玉。
そう、
すごかったね、
うん、タイルで作られていた目玉。
そう、メデューサの目と言われてた、
うん、そう、メデューサ
いいよ、うん、思い切り言っていいよ、うん、
メデューサ、
そう、
僕の胸に飛び込んでおいて
そうじゃないのよ、私も、
う
ん、
そう、
それは何なのかも分かってないの
よ意味が分からない。
いや、でもなんかさ、うん、あれを見たら、うん、なんかちょっとご利益があるんじゃないけど、
う
ん、
そう、
うん、串本来たっていう感じがするんじゃない、うん、そう
そう、トルコの雑貨屋さんとかもあったりするからね。
そう、うん、あれよく見ますよね、うん、さあそして、うん、JR 紀伊有田駅で、はい、画家松尾さんの駅舎アートですよ。
画家松尾さんの世界に触れることができました。なんか海の中にいるような感じがしてすごく気持ちよかったです。
でもいろんな世界が描かれててね、
うんうんうん、
面白かったね、うん、あれがだからまた地域の人に愛されるような駅であるといいなっていうことも思いも込められて、
うん、
5年もわたって完成されたアートということで、
はい、画家松尾さんのメッセージもね、うん、あの掲示してあったんですけども、すごくあの思いの伝わってくるような、
うん、
ぜひ皆さんここ立ち寄ってくださいみたいなねメッセージも書いてありましたよ ね、
あれはねちょっとみんなに見てほしいなと思いました、うん、さあそして枝海岸です、
はい、
国道42号線からすぐ降りれて、うん、であの立ち上がった地層と、うん、終局した、うん、折れ曲がった地層を見ることができましたけど、
はい、うん、
あれも引き潮だから見れる景色
よかったよね。タイミングがよくって、ね、ミルフィーユみたいで
広いミルフィーユだね。
そう、大きいミルフィーユ、
なんかチェックずっと触ってたね。
そう、手で触ると圧がかかって気持ちよかった、う
ん、その楽しみ方してる人多分そんなにいないかもしれない、
ね、いないかな。ぜひ試してみてください。
いいと思います、うん、そう、立ち上がった地層にはいろんな大きさがあって、そうそうそう、面白いんでね、うん、いや、今日の旅は、
今日の旅は、うん、本当あの串本をいろいろ感じることができた、
うん、
アートもそうだし自然もそうだし、やっぱりいいなと思って、
ね、うん、でまあまあ暑い夏、うん、海はねもちろんいいんだけれども、うん、これからの季節だんだんこう風も涼しくなってきて過ごしやすくなるんで、
そう、行楽の秋ですからね、
はい、
はい、
もう綺麗な景色を見て、うん、美味しいもの食べて、そういったアートにも触れてもらって、
うんうん、
皆さんにね来てほしいですね。
そうですね、
はい、ということで、うん、今日の旅は私、はい、バッシーこと柳橋聖子と
三浦千晶でした。
それではまたね、
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月28日の放送です。お楽しみに。